明けましておめでとうございます。1月5日新年の礼拝を私様このように捧げられる幸いを心より感謝いたします。どうかこの年も、こうして御言葉に聞きつつ礼拝から礼拝へと歩み抜いていく、そのような日々でありますように、どうぞ神様のお守りと祝福を心より祈っております。今聞いていただいておられるお一人お一人の歩みが主に守られ、良き歩みとなりますようにお祈りしております。たくさんの年賀状をいただきまして、本当にありがたいなと思っています。また画像を控えられる、そのようなお手紙もいただきまして、年月が経つということも早いなぁと思いながら過ごしております。今年も、このルカによる福音書、そして詩編、ご一緒に読み進めていければなぁと願っております。よろしくお願いいたします。今日の聖書の箇所はルカによる福音書第4章の38節からのところを読んでいただきました。その40節以下にはイエス様の伝道の様子についてこのようにまとめて報告されています。まず40節を読みますと、ルカによる福音書第4章40節、日が暮れるといろいろな病気で苦しむ者を抱えている人が皆、病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。一人一人にこう手を置いて癒されるというところが、イエス様らしいなと本当に思います。手を置くというのは安守と申しまして、本当に一人一人に祝福をこう与えられるという意味なんですよね。まあ、このように、ここからわかることは、たくさんの人たちがイエス様のもとに集っていたんだと。特に今これ伝道の開始されたばかりの頃ですよね。やっぱり最初の頃は、病気の癒しが中心だったんだなということを改めて教えられます。やはり人々が関心を持つ、登場してきたばかりのイエス様ですから、どこに人々が目をつけるかというと、嫌が上でもということであるかもしれませんが、病気を癒されるそのパワーっていうか、不思議なその力にみんな引きつけられるということであったんだろうと思います。考えてみれば、今の初詣、今でもね、病気や、やっぱり、この年頭で初詣なさっていらっしゃる方々がお願いをなさる、その願い事の一番目は無病息災だと言われていますよね。この一年健康に無事に過ごせますようにと。それから次が家内安全だと。家族のことがね、安全に過ごせますようにと。やっぱり当時もイエス様に頼めば病気を癒してもらう。今日の箇所なのは40節。いろんな病気で苦しむものを抱えている人が、みんな病人たちをイエスのもとに連れてきたって、その家族がね、連れてきているというところなんですよね。で、もう一つ、当時の人たちを、驚かせたというか、アピールしたのが41節。悪霊もわめき立て、お前は神の子だと言いながら多くの人々から出て行った。イエスは悪霊を戒めて物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたからであると。悪霊の追い出しなんですね。これについては少々説明が必要だろうと思うのですが、先ほど申しましたように、現代私たちのは病気のことはですね、病原菌とか、ウイルスによる感染とか、あるいは悪性の腫瘍とかですね、そういう原因がよくわかっておりますので、薬も作れるわけですよね。しかし当時は病気の原因がわからなかっ ったのですから、まあ、多くは悪霊の仕業だと考えていて、そして病気が癒されるっていうことは悪霊が取り除かれるっていう、そういう考え方があったんだと言われています。でも考えてみれば、イエス様がまさに癒されたっていうのは、表面的な、だから悪霊が出ていったんだと、もう当時の人たちは思ったんでしょうけれども、これは癒されるっていうのはそういう悪い部分ですよね。悪性の腫瘍とか、ウイルスとか、あるいは体の疾患とかですね、そういう、もの、悪いところ、悪いものをイエス様が見つけられて、認知されて、それを、取り除かれるということで、おそらく病気が癒されたんだと思いますから、それを周りの人たちは、あ、悪霊が出ていったんだというふうにも理解したんだろう。そういう意味では、霊ということにこだわらなければ、私どもも、その癒しっていうことが悪いものを取り除くんだっていうふうに考えれば、それほど理解できないことではないのではないかなと。いずれにしろ、人々はやっぱり、この、病の癒しということに、すごくびっくりしたし、こだわったんだと思いますね。で、実はここからが今日の話なのでございますけれども、考えてみていただきたいことはですね、たくさんの、今ありまし、読みましたように、たくさんの病や、あるいは病気の人が、あるいは悪霊払いっていうことをイエス様はここでなさってらっしゃるんだ。人、いろんな願い事を癒されて、そして、たくさんの癒しを行われた。で、福音書というのはイエス様のその言葉や行動を記しているわけですが、それは、そんなにそれを全部書いているわけではないわけですよね。そして、やっぱり、書き残すっていうか、後々の人たちに伝える、人々にイエス様のことを紹介する場合に、こんな癒しなさったよ、こんなすごい病をもイエス様は癒されたんだと。そういうことを、やっぱり私たちがもし福音書を書く場合でもそれを書き残すと思います。それこそ死人が、死んでいた人たちが蘇った、ラザロの復活のような出来事やね。あるいは生まれつき目の不自由だった人が、イエス様見えるようにされたとか、もうそれこそ、わあすごい、本当に奇跡だって思うようなことであるならば、福音書に残すにふさわしいというふうに言えると思うんですね。ところが今日の箇所なんです。ルカによる福音書第4章のこの40節の前の38節と39節、読みましょうか。イエス様は街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一度をもてなしたんだ、って言うんですね。これが、高い熱に苦しんでいた。でも、これは死に至る病であったかどうかっていう問題も含めて、まあ、インフルエンザか、ね、今で言えばですよね、重い風邪か、高い熱に苦しんでいた。これ原文ではですね、スネコメネープレトオイメガローということ、ローイっていう言葉で、スネコメネーっていうのは、スネコっていう、取り押さえるとか、捕まえるっていう言葉の受け身形で、捕まえられていると。押し付けられ、押さえつけられているんだと。何にかっていうと、プレトーですね。プレトーっていうのは、プルとかプロトスっていうのは、火とか熱ですよね。この場合は熱ですね。で、それがメガローです。メガローとはメガトン級のメガっていう言葉で、まあ大きなとか高い熱に、まあ捕まえられている。ですから読み方によってはですね、ずっとその熱が高い状態が続いているというふうにも考えることができますよね。そうすると何か婦人科系の病だったかもしれないという、そういう解説者もいます。いずれにしろ、人々が、まあ、なんとかイエス様治してあげてくださいっていうふうに苦しんでいるのでって、 人々は彼女のことをイエスに頼んだんです。そして39節、イエスが枕元にその横になっているその彼女の元に行って熱を叱りつけられるとね、これは面白い言葉なんですけど、熱は去って出て行ってですね、彼女はすぐに起き上がって一度おもてなしたんだって言うんですね。これだけなんです。これだけ劇的なね、癒し。例えば、この前にあった4章の31節から安息日に説教をなさって、その時に悪霊がこう、取り憑かれた男が大声で叫んでね、ナザレイエスよ、構うな、お前は神の聖者だ、とでイエス様が、黙れ、出て行けって言うと、そうすると出て行ったと。そして人々はですね、この噂が広まってですね、素晴らしいってみんな驚いたっていう、そうやってその話が大きくなっていくっていうのはわかるんですけど、本当にこれ家族の、家の中で病気が癒されてみんながもてなされてよかったねってですね、本当に簡単な日常のどこにでも、まあある意味ではどこにでもあるような病気の癒しなんだっていうんですよ。これがなぜこの出来事がわざわざ聖書に記されているのかっていうんですよね。どうでしょうか。解説者の中には、まあこういうごく日常的な癒しもイエス様はなさったんですよということを示すために残しているんだっていうふうに書かれている、説いている解説者もある。まあそうかもしれませんが、まあそれだけだろうかっていうことなんですよね。で、まあ近年、この理由として、まあ、こうだろうというふうに考えられていることは、その8節の、シモンの家っていうのがありますよね。最初なんですが、38節。このシモンって誰かっていうことですね。38節。イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦し、シモンって誰か。実はこの同じページの下の段の5章の方に見てください。5章の1節、イエスがゲネサレ湖湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になって、漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになったんだ、って言ってですね。で、まあ、そのシモンが夜通し働いたんだけど何も取れなかったんだ。だけど、お言葉ですから、網を下ろしてみたら、おびただしい魚が取れたんだよ、って言うんですよ。で、5章の8節を見てください。で、これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなしと言ったと。で、シモンの仲間もどうだったって言って、結局ですね、このシモンを、イエスはシモンに言われたと。十節ですね、後半。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になると言って、イエス様はこのシモン、つまりペテロを弟子にされたんだっていう、そのシモンなんです。つまり、ペテロのことなんです。ペテロの家、十二弟子のこの後に、メンバーの中心メンバーになっていきますね。そして、最後までイエス様に、まあ、従っていくんですが、大祭司の、イエス様が捕まえられて尋問されているその大祭司の庭で、女中からあなたもね、イエス様の弟子さんだったって言われた時に、知らないと、三度もイエス様を、否認して涙を流すっていうあのペテロなんですよ。で、このシモン・ペテロさんの家にイエス様がお入りになったっていうわけですよね。で、そのシモンの姑とあるわけですから、シモンは結婚していたわけです。そして、その、まあ、お連れ合い。ですね。妻、お連れ合いのお母さん、姑ですから、が病気で、まあ一緒にそこで生活していたんでしょうね。その姑さんが病気になったので、癒してあげたっていう、そういうことなんですよね。で、マルコによる福音書の方では、実は、 うん、こうなっています。実はシモン・ペテロが、お弟子さんになった後にマルコによる福音書ではそのこのシモンの家に入ってそして姑さんの病気を癒してあげたっていうのがマルコによる順番なんです。で、時系列から申しますと多分それが正しいんだろうと考えられます。だっていきなり見ず知らずのそのシモンの家に入って、病気を癒されたっていうのやっぱりちょっとおかしい。それから後からそのシモンがなんか魚を売ってた時にあなたはどなたですかみたいな感じなのにね、やっぱりそこはちょっとおかしいだろうと。多分時系列で言うとイエス、シモンがイエス様のお弟子になった後にそのシモンの家に、まあ弟子たちを呼び、イエス様と弟子たちをこう招いてですねお食事をする時にその姑さんが熱病がなんかかってて、で癒してあげたっていうのが時系列はそうだと思うんです。じゃあなぜルカによる福音書は、シモンの家の衆に、の方で家、姑を治したっていうことが先にあって、後の5章に、シモン・ペテロが弟子になったっていうのは、後からこれ書かれているのかっていうことについては、これちゃんと理由があります。多分こうだろうという理由があるんですが、それは、そうですね、もったいぶって申し訳ないんですが、一番最後のところでもう一度触れさせていただきたいと思います。要するに大事なことはですね、ペテロのつまり家にお入りになったんです。で、おそらくこうだったんだろうというふうに考えられていることは、マタイによる福音書の第4章の13節、これは前にも読んだんですが、イエス様は伝道を始められた時に故郷ナザレを離れてカファルナウムに来て、そこに住まわれた。もうちょっと正しく言うと、洗礼者ヨハネが捕まってしまって、そのことをきっかけにして、イエス様はいよいよ自分の出番だということで伝道を始められるんですね。その時に故郷ナザレを出て、カファルナウムに行って、カファルナウムから伝道を始められたというのが、まあ、多分これが一番イエス様、時系列で言うとこの通りなんだろうと考えられています。そしてマタイによる福音書第4章ではカファルナウムに来てそこに住まわれてそこで伝道を開始されたんだっていうんです。で、その住まわれた家、これはイエス様がわざわざお借りになってですね、レンタルとかですね、何ですか、貸してくださいとか契約して、そして家を借りたとかって、そういうことではなくて考えられて、おそらくそうだったんだろうっていうのが、このシモンの家なんです。ここに一緒に入って、そこで、借りて、一部屋借りて、そこを、からでカファル、なぜかというならば今日のマルコによる福音書もちゃんと書いてあります。4章の31節、1ページ前のところですね。イエスはガリラヤの町カファルナウムに下って安息日に人々を教えておられたんだ。街道で説教なさっておられたんです。そして今日の38、イエスは街道を立ち去りシモンの家にお入りになった。なんで急にいや、安息日の礼拝を終えられてから街道を去ってシモンの家に入られたのか、たまたまシモンの家だったのか、そうじゃないんですよ。ここを定宿としていらっしゃったんです。カファルナウムはこのシモンの家にまさに住んでらっしゃる、住んでるというよりはそこを拠点にしてらっしゃったわけですよね。だから街道での説教が終わった後お入りの、つまりこれは帰って来られたということなんです。そして世話になっているシモン・ペテロの姑さん、つまり、お連れ合いのお母さんが病気になっていたので、まあ、いわばお世話になっているわけじゃないですか。イエス様からすれば本当にこの世話になっている姑さんが病気になっているわけですから癒してあげたんですよね。おそらく家のこの人々はっていうふうに38節、これはおそらく家族ですよね。その家の人たちがイエス様に、まあ何とかしてあげてくださいって頼んだんですよ。ですから39節、イエスは枕元に立って熱を叱りつけられた、まさに寝込んでいたわけですよね。 それで
熱が去った。
で彼女はすぐに起き上がって一同をもてなした。この一同って何かっていうと、家族はもちろんもてなしの入ってるんでしょうけども、イエス様とおそらくそばにいた弟子たちですね、数名の弟子たちですをやっぱりもてなした。もてなすっていうのはこれ世話をするという意味なんですけれども、食事を作ったりしてもてなしをしたんだっていうことなんです。そして40節だから、40節、その日が暮れると、そのいろいろな病気で苦しい者を抱えている人は皆病人とイエスの元に連れて来た。そのまさに家なんです。シモン・ペテロの家に連れてきたわけです。でイエス様はまさに癒したり話をなさったりする。そこがそのシモン・ペテロの家がカファルナウムのいわば伝道場所なんですよ。小さな家庭集会というか教会なんですよね。そこで伝道してらっしゃったわけです。仮住まいをされ、そこで伝道をなさって病気やいろんな問題を解決したんですよ。だからその後42節、朝になるとイエスは人里離れたところで出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると、自分たちから離れていかない、もうずっとここにいてくださいっていうふうにしきりに引き止めるわけです。しかしイエスは言われた、他の町にも神の国の福音を告げ知らねばならない。私はそのために使わされたのだって言って、他の町へとカファルナウムの町を離れられるわけです。そしておそらく他の町においてもそのような弟子をお作りになったり、あるいはその弟子の関係のお家に行って、そこで、仮住まい、そこを拠点になさって伝道をしていかれるっていうことをしていかれるわけですよね。で同じことがこの後ルカによる福音書第9章のそうですね、1節、12人の弟子たちを派遣する時もこのようにイエス様はおっしゃっておられます。これは121ページです。ルカによる福音書第9章、12人を派遣するなんですね。イエスは12人を呼び集め、一節、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。伝道の旅です。服、杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚持ってはならない。どこかの家に入ったらそこに留まって、その家から旅立ちなさい。その町はずっと、その一つの町はそこにいなさいよと。でそこで伝道するんだ。誰もあなた方をもしね迎え入れない、ただその町を出ていくとき、彼らの証として足についた誇りを払い落としなさい。12人は出かけて行って、村から村へと巡りありながら、至るところで福音を告げ知らせ、病人を癒した。これがまさにイエス様の伝道の当初の基本になっているんだってことですよね。まさにその村や町に中にある一つの家、家庭に入って、そこを伝道の拠点として話をしたり癒しをしたりして、そしてまた次の町に出ていくっていう、おそらくこれは伝道者パウロやペテロもまさに、他の伝道者たちもこのようにしていったに違いないんですよね。そして後々のキリスト教の教会はやっぱり家の教会、アキラとプリスキラとかがその家を解放するとかですね、あるいはキリスト教の代々この家庭集会を大事にしてきたっていう、そういうルーツって言いますか、歴史のそういう伝道のこの源、原点がここにあるわけです。だからこのシモン・ペテロの家での癒し、姑の癒し、これまさに、なんていうかな、キリスト教の伝道の基本、こういう風にして伝道なさっていったんだよ。イエス様は街道で説教もなさったし、その街道で癒しもなさった。けれども基本的には誰かの家に入って家で語られたり、そこで家庭集会のような、そして人々を癒されたり、日常の生活ではね、そういう伝道をしてらっしゃったんだということを、実はルカによる福音書はここで書いているわけです。そのような伝道の形を示しているんだ。こうやってキリスト教は広まっていったんだよって言うんです。どうでしょうか、日本の教会も考えてみればですね、多くの教会はまさに一つの家庭、一つのその家のその集会から始まった、行ったっていうのがとっても多い。そして同時にですね、ここで姑が癒された、そしてみんなをもてなしたってありますように、 その家もね、祝福されるんだ。イエス様は、なんか用いただけでね、後をされたんじゃなくて、ちゃんと、その一人一人、その家族をも祝福を与え、癒しを与え、まさに、用いてくださったっていうのが、そして家族もそのことを受け止めていったっていうことが、ここに、もてなしたっていうか、あるように書かれていることではないかなと思います。私どももう、上尾合同教会の歴史も、まあ、そうだと言えます。合同した三つの教会のうちですね、最初の、まあ、教会史に読みますと、上尾天文教会というのは、上尾の鉄道官舎に住んでおられた、落合さんの夫婦のお家で、子供たちの集会が始まったんだ。近所の遊んでいた子供たちを集めた。クリスマスには、100人ぐらいの、子供たちが集まったと書かれてあります。そこから始まるんですよね。一つの家の集会から、上尾天文教会が始まった。それから上尾中部教会、二つ目の教会も、大島正さんが始められた家庭集会から始まっています。三番目の上尾伝道所は、上尾幼稚園の園舎での集会から始まるんですが、これも、牧師と、それから、大宮教会のから来た、手伝ってきた教会員たち、四五人で、まさ一つの家庭のように、そこから始まるわけ。いずれも、一つの家、あるいは幼稚園の一室から、教会が始まっている、ということなんですね。どうでしょうか。今日は新年の礼拝であります。ここで、大事なこととして思わせられることは、伝道っていうのは、本当にもともと小さな一歩と言いますか、もう本当に一つの集まり、一つの種がまかれ、それが育ってって、いや花をになっていくんだな、実をならしていくんだな、と。なんか、大味なね、こう一気に人々を集めようとか、なんか網で救い取るようなね、そんなことを、最初から伝道って考えていくものではないんじゃないかということですよね。本当に一つ一つの小さな集まりであり働きであるかもしれないが、それを神様が用いてくださることによって伝道が広がっていったということでありまして、いつそれがこう用いられるかわからない種まきを私たちは、まあ、まさに諦めずに、また、腐らずに成していく、まあ、そのようなね、一年でありたいなぁと思っています。最後に申しておきなきゃいけないことは、じゃあなぜ、ペテロが、ペテロの証明、シモン・ペテロの証明の前に、このシモンの家でイエス様が主の姑を癒してあげたっていう出来事をルカは前に持ってきたのかっていう問題なんですよね。後にペテロの証明をどうして置いているのかっていうんですね。その最大の理由というのは、実は五章の十節十一節を見てください。ルカによる福音書第5章の10節。もう一度読みますね。109ページ下のだ。シモンの仲間、ゼベダイの子ヤコブもヨハネも同様だった。すると、イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。その次です。11節。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。すべてを捨ててイエスに従った。これを、この後にね、シモンの家でのあれがあると、ちょっとルカは多分、なんか違うかなと思った。あるいはもっと言うと、その前にこのペテロの家、シモンの家の話があるっていうことはね、逆に言うと、この家、つまり姑っていうことは結婚もしてたんだよっていうことですよね。そしてその結婚した、その妻のお母さんと一緒に住んでて、大きな家族だったんだよって。その家族を捨てて、ペテロはイエス様に従ったんだっていうことですよ。この、なんていうかな、 これだけの犠牲を払ってっていうか、彼はイエスに従ったんだ。逆に言うとイエスさんに従う、イエス様に従うっていうことは、それほど大きなこと、大変なこと、覚悟のいることなんだ。そのことを、その証明っていうことの方をぐっとこう終点をね、強調しようとしたがために、この多くの病人を癒すっていうのが、出来事が前に置かれているのではないかと考えることが、まあ、一番、いや、いろんな理由があるんでしょうけれども、それが一番大きな理由ではないかと考えられます。どうでしょうか。ただ私は思うのはね、そういう、まあ、もちろんイエス様の弟子としてペテロはこれからずっと付き従っていくんですけど、そのペテロを、まあ、理解したのかそこら辺はよくわかりませんが、周りのいた人たちにとってはもうやっぱりこれは大変なことだったんだに違いないんですよね。そうじゃないでしょうか。やっぱり巻き込んでいくわけですからね。でも今日の箇所がわかるのは、何かイエス様はその家を、その姑をちゃんと癒されたんですよ。ちゃんとその家の家族たちの要求やいろんなことも答えてあげて、そして、祝福をやっぱり与えられていかれた。また逆に言うと、そういうことがあるから、このペテロがイエス様に従っていくという時に、人々が仕方がないなと思いながら、それをやっぱり後押ししていった。支えていったっていうことなんじゃないか。少なくともですよ。で、少なくとも、このシモンの姑が、イエス様が家に立ち入って、姑が高い熱に苦しんでいた。で、癒してあげたんだよ。そして、その姑がイエス様とその弟子たちをもてなしたんだよっていう出来事が、福音書に記録されているんですよ。記録されているというか残っているんですよ。ペテロの家族ってこうだったんだよっていうことでしょ。ペテロの家族は、イエス様をもてなしたんだ。そしてこれを、で、ペテロを送り出したんだって。これが記録されているんですよ。で、この、家族たちがね、クリスチャンになったかどうかちょっとそれはわからないですけれども、でも少なくとも、ペテロさんの家族が、こうして支えたから、イエス様、そしてペテロも伝道に、出ていくこと、邁進することができたんだっていうこと、そしてイエス様もその家族を祝福されたんだって、ちゃんとね、守られたんだって、そのことが記録されている。そのまさにこの出来事か、この小さな出来事かもしれませんが、それが記録されている、私は本当の意味なのかもしれないなと思っております。お祈りをします。天の父なる御神様、今日またペテロの家の癒し、祝福、そのことを共に、見ることができ、読むことができました。家族の中で、私たちの家族もいろいろなことが起こります。些細なこともあれば大きな出来事もあります。でもその一つ一つをあなたは解決を与えようとしてくださっているんだと。そしてそのことを通して私たちがイエス様に仕えていく、そのような力やパワーも与えられるのだということを改めて今日、学ばさせられて感謝です。どうかこの一年も、私たちの家族を守ってください。一人一人を支えてください。そしてこの家族があってこそ、私たちが、この奉仕ができること、もてなすことを、感謝を持って受け止めていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。